耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん普段メイクってされていますか？まあ、メイクしているのって大体女性の方だと思うんですけどね。まあ、僕もね、男性なので普段メイクはしないんですが、僕過去一回だけメイクしたことがありまして、いわゆる宣材写真というやつ、宣伝材料写真、役者さんのプロフィールの写真みたいなのを撮るときにですね、あの時一回だけメイクアップアーティストの方がついてくれて、僕の顔をメイクしてくれたんですよ。でね、まあ、その日は撮影終わって、そのまま、メイクした顔のままで、家まで帰ったんですけど、あの時ね、ちょっとだけこう、世界が変わるのを感じました。なんて言うんだろうな、自分に自信が出てくるというか、ちょっとした変身をしたっていうかですね。まあ、ファンデーションを塗って、まあ、綺麗に、ナチュラルに整えてくれただけなんですけども、なんか普段の自分と違うような感じがしてね、ちょっと気が大きくなった、そんな経験があります。で、まあ、女性の方は、まあ、普段メイクしてますよね、みたいなことを言いましたけども、人にメイクしてもらうことってなかなかないんですよね。で、やっぱりそのメイクアップアーティストの方って、まあ、僕の経験からすると、すごいなと思うんですが、今回は、そんな中でもですね、非常に前向きに活躍している、メイクスマイルアーティストの方の、まあ、僕らに元気を与えてくれる一冊をご紹介いたします。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。見れた立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております、横山美和著、メイクで世界中を笑顔に、メイクスマイルトリップ@ミワンダフルという本です。まずは著者のご紹介です。横山美和さん、メイクで世界中を笑顔にというテーマを掲げて活動するメイクアップアーティストの方です。2011年頃からオリジナルのメイクブースを担いで単身でニューヨーク、ロサンゼルス、香港、台湾、上海、パリなどを巡ってメイクパフォーマンスを行うメイクアップツアーを開始しました。現在は株式会社サンクスギビングの代表取締役を務め、テレビ番組やラジオ、コラボイベントなどで活躍されています。さて皆さん、皆さんの中にはですね、仕事や日常生活の中で本当はやりたいことがあるのに、つい周りの目を気にするあまり、あるいは失敗やリスクを恐れるあまり、なかなか行動に移すことができない、まあ、こんな悩みを抱えている方多いんじゃないでしょうか。今回紹介する本はですね、そんな葛藤と戦って挫折を繰り返しながらも今まさに夢を切り開いているメイクアップアーティスト横山美和さんがご自身の経験を僕らに語ってくれる本なんです。でね、今横山美和さんのことをメイクアップアーティストと言いましたけども、横山さん、笑顔という言葉に非常に重きを置いていらっしゃる方で、メイクスマイルアーティストとも呼ばれています。何でもメイクとは表面と内面を笑顔にすることができて完成するものという横山さんの考えから生まれた、ま、オリジナルで新しい、ま、アーティストの形なんだそうです。そんな、まあ、メイクスマイルアーティスト横山さんがですね、メイクで世界を笑顔にするに至った経緯経験をピックアップしつつ、読者へ向けてのメッセージや、まあ、彼女の人生に影響を与えた言葉、この本の内容をいくつか紹介していきたいと思います。まず、横山さんがメイクを始めたきっかけはですね、美容師を目指していた当時の恋人の影響で、ただなんとなく美容学校に通っていただけなんだそうです。当時の夢は結婚することだったとか。まあ、このあたりはですね、まあ、アーティスティックな世界ではね、動機は何でもいいなんていうふうに言うので僕は全然いいと思うんですけど、意外に思う方も多いんじゃないでしょうか。で、横山さんこう言います。きっかけは何でもいい、とりあえずやってみよう。そう、こういうね、大きな夢のきっかけって意外とね、些細なことだったりするんですよ。だからまずは何か行動を起こしてみることで新しいものが見えてくることもあるということなんです。これは僕自身ね、こういう喋る仕事をしたいと思った時にですね、ある本で読んだんですけども、動機は不純でもいい、まあ、女の子にモテたいとか有名になりたいとかお金持ちになりたいっていう不純な動機でも全然いいんだと、始めることが大事であるというのはですね、横山さんも若いうちから気づいてたってことなんですね。そして横山さん、まず第一歩として、学生時代に自主制作イベントのチーム、ドープを結成します。ドリーマーオブザパワーアイの頭文字を取ったチーム名なんだそうですが、で、まあ、あれよあれよと話が進んでですね、横山さんこのチームのリーダーを務めることになりました。で、この時最初に起こった問題が、イベントを行うための資金不足。そう、学生ですからね。でも横山さんすごいんです。スポンサーを求めて 2、30件併用したそうなんです。で、全部撃沈しました。で、最終的にはですね、当時通っていた学校の事務局長に軍資金を募りに行ったんだそうです。その時の横山さんの格好がサングラス&茶髪。うん、若い。まあ、10代の学生ながらね、まあ、すごい勇気と行動力だと思います。でもね、こういうのが実は大事なんですよね。まあ、むしろ横山さんのね、まあ、10代の若さというパワーを、まあ、存分に発揮できたと言えるんじゃないでしょうか。その時を振り返った横山さんの考えなんですけども、解放してもいいんだ。その気持ちにブレーキはいらない。こんな考えを持ってまっすぐにぶつかってくる横山さんだったからこそ、当時の事務局長は彼女の気持ちに応えたくなったんだそうです。そして、気持ちで来たものを気持ちで返したら面白いことになるかもしれない。このように思った事務局長は横山さんのために軍資金10万円を用意したそうです。しかもその10万円、内緒にしていたそうなんですが、実は事務局長のポケットマネーだったらしいんです。すごいですよね。情熱で一人の大人を動かしてしまったと。そして周りの助けもあり、自主制作イベントで大成功を収めることができた横山さんは価値観がガラリと変わったといいます。ルールの中でメイクをしたくなかった彼女は、ブライダルのヘアメイクをする会社の内定を蹴り、契約社員として学校に残ることにしました。そしてバイト先の古着屋や学校で在校生とともに結成したチームでイベントに取り組んでいると、ある日とあるオンラインマガジンの編集長に、うちのカフェでもアートイベントをやらないかと声をかけられたんだそうです。そしてこの出会いをきっかけに横山さんはイベントの規模をどんどん拡大させていきます。しかしここで大きな壁にぶつかったんです。それはリーダーという立場になかなか馴染めず、苦手とする事務作業が増えていき、時間に追われる日々、そして個性と協調性の葛藤。この時期の横山さんは自分のやりたいことを見失いかけていました。そんな時、横山さんの心を支えたのは当時学校のカウンセリングルームに勤めていた女性。この方は、協調性は日本の文化でもありますが、自分を解放することで自分らしく生きることもすごく大切というふうに語っていて、横山さんの個性を大いに尊重してくれたんだそうです。まあ、これはですね、ちょっとわかる気がします。まあ、自分のやりたいこととね、周りとの協調、まあ、個性と協調性のバランスって難しいんですよね。ああしたいとかこうしたいって思いながらも、まあ、やっぱ集団行動の中ではね、周りと協調しないとやっていけないところもあり、まあ、この辺をどうバランス取っていくかっていうのが難しい。でもですね、ここで常識や固定概念、また普通であることに逃げなかったことが、まあ、今後横山さんが躍進していくきっかけになります。横山さんに言わせればですね、一番の敵はつまらない常識なんだそうです。アーティスティックですね。このカウンセラーの方のね、美和さんには美和さんのペースがあるからという言葉に励まされた横山さんは、自己否定をやめて頭の中に眠っていたメイク屋台というものの構想を実行に移します。横山さん、母校での勤めを辞めて、数々の営業の末、デパートの地下にメイク屋台を設置することに成功しました。このメイク屋台がですね、現在行っているメイクで世界中を笑顔にする活動、メイクアップツアーの原点となっていくわけなんです。で、このあたりのページにですね、横山さんのこんなメッセージも綴られていました。みんなにできることができなくてもいい。あなたにしかできないことがあればいい。なるほど、個性を選んだわけですね。まあ、当たり前のことを当たり前にこなすということももちろん大切で、とても難しいことなんですが、何か一つの能力に長けている人はそれと同じくらい魅力的に見えてくるものですよね。まあ、そういった意味のメッセージなんだと思います。そして横山さん、メイク屋台を設置した後も美容師免許の必要に迫られ、まあ、一度店を畳まざるを得なくなったり、まあ、メイクに歌や踊りを取り入れるという新しいパフォーマンスを非難されたりと、まあ、何度も挫折や壁にぶつかります。そんな時に手を差し伸べてくれるのは、横山さんの生き方に魅力を感じている人たちでした。その一人として横山さんのイベントを支持していたオンラインマガジンの編集長は、彼女の世の中にない独自の活動をしていること、自分だったらできないような度胸があるところを評価しているんだそうです。で、現在横山さんは会社の経営者、アーティスト、また本来の横山美和個人というね、3つの人格を行き来していますが、編集長は経営者としての横山さんには興味がないんだそうです。興味ないって言い方すごいですよね。彼が惹かれているのは横山さんのアーティスト性であり、面白いパフォーマンスに全力を注いでもらうためにビジネス面でサポートし、バランスをとっているわけなんですが、 このあたりでですね、まあアーティスティックな傾向がある方はハッとしたんじゃないでしょうか。そうなんです、自分にしかできないこと、自分のやりたいことをとことん追求して解放してきた結果、足りない部分を補ってくれる人が現れたんですよ。皆さん、これ運が良かっただけだと思いますか？でも横山さんは何度も失敗挫折を経験して懸命に営業を繰り返している中でそうなっていったんですよ。ですから、全てはこんなことをしたいを言葉にしまくること、まあ、横山さんのこの言葉に尽きると思います。まあ、このあたり読んでですね、やっぱり自分のやりたいことって遠慮せずにどんどんアウトプットしていくべきなんだなぁと思いましたね。まあ、一心に物事に取り組んでる人ってね、自然と応援したい気持ちになる。皆さんにもそんな経験あるかもしれません。で、横山さんの場合はですね、周りに流されずに自分はこれがやりたいという信念がもたらした結果だったように思えます。で、ここまで紹介してきましたけど、このメイクスマイルアーティスト横山美和さん、そしてその人生とその人生に影響を与えた言葉の数々、皆さん興味が湧いたでしょうか。まあ、全ては紹介しきれなかったんですけどもね、他にもいくつか印象に残るメッセージを書かれていまして、夢を成し遂げている人物だからこそ、まあ、一つ一つの言葉に力がありますし、まあ、非常にですね、僕らにパワーをくれます。なんていうか、前向きにやろう、そんな気持ちを与えてくれる一冊です。ですから、現在何か問題にぶつかっている方、あるいは最初の一歩がなかなか踏み出せずにいる方、横山さんのポジティブなメッセージを見て心を解放してみてはどうでしょうか。メイクアップアーティストなんですけどね、メイクのお話よりも横山さんの生き方に元気をもらうという、まあ、お仕事でもそして本でも元気を与えてくれる、素晴らしいメイクスマイルアーティストだと思います。では書籍情報です。メイクで世界中を笑顔に、メイクスマイルトリップアットミワンダフル、横山美和著、主婦の友社より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。で、今回の本なんですけれどもね、写真とかをふんだんに使ってですね、すごい文字が詰まっているというタイプの本ではありません。だから普段からね、本をあまり読まないよという方もですね、まあ、ぜひぜひ読んでいただきたいと思うんですが、年配の方の中にはですね、まあ、そういうふうになんかこう、自分の個性をガンガン押していけるのは、経営者でアーティストだからでしょって思う人もいるかもしれませんけど、これはですね、別の本の知識ですけども、意外と会社員とか公務員でもこういうパワーを持っている人がいて、でさらにそれにね近い感じを僕は横山さんのこう本を読んで感じましたので、やっぱそういう人間ってどこにいても魅力的なんだと思います。まあ僕もね、やっぱ最近自分のパワー不足を感じるので、ちょっとやりたいことがあるんだけどって悩んでいる方、この本からパワーをもらってください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。